フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日はですね、大変申し訳ございませんが、私一人でお届けいたします。前回のね、先週の旅がですね、岡山と山口の、周南というところへ行ってきたんですけれども、ちょっとね、車で行って車で帰ってくるっていうのにちょっと距離がありすぎてね、ホンダの運転が大変なことになってしまいますので、機材を宅配便で飛ばしまして、僕とホンダは、新幹線で、岡山まで行って、で岡山から、山口まではレンタカーで機材を積んで移動して、でまた、新幹線で、東京に帰ってくるというね、そういう工程だったもんでね、ちょっと、サテライト収録ができませんで、で急遽今日私が、いつものように自宅でですね、誰もいない空間に向かって一人で喋っております。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎくださいっていう感じですよね、本当にね。さあ、こういう日はですね、お便りをどんどんね紹介していこうと思います。これはですね、宮城県の幸さんからいただきました。 S さん、クラゲさん、こんにちは。行ってまいりました。スプリングツアー2015、アライブ東北公演、仙台はおなじみのライブハウス円、郡山は初となるピークアクション良いですね。迫力がドーン。私もお気に入りの箱になりました。それに顔面ケーキ禁止そう、顔面ケーキ禁止って書いた張り紙がね、会場内の客席の壁に貼ってあるんですよ。誰かがやって大騒ぎになったんでしょうね、きっとね。どんな流れでどんな出し物につながるのかちょっと見てみたい気がしますが、禁止なんですもんね。禁止じゃねえ。で、肝心のライブですが、どちらも最高でした。いつも思うのは、ライブの時にだけ聴ける特別アレンジ。なんて贅沢な時間なんでしょう。中でも今回私が一番ゾワッとしたのは早春です。もう何ですか、あれはすごい、やばい、綺麗すぎる。だからフェイストゥエース好きにならずにはいられないわけです。音数なんて最も少ないはずなのに、あんなに引きつけられてしまうなんて、もう鳥肌もんでした。なんて表現していいのか分かりませんが、それまで体を左右前後に揺らして聞いていたのに、その動きが止まったんです。あまりの美しさに身動きが取れなくなりました。あの早春を2日間も聞けたんですよ。誰かに自慢したいです。 本当に良かったです。そして新曲も攻め攻めの曲ですっごく良かったです。なんか若返りそうです。まだまだ立ち止まれないなって勇気づけられました。ニューアルバムの完成が待ち遠しいです。次の仙台は秋でしょうか。秋と言わず月1でも週1でもいつでもお待ちしておりますので、ぜひぜひいらしてくださいませ。ということで宮城県のサシさんからいただきましたけども、そうあのね、郡山のピークアクション、僕ら初めてのねあの出演だったんですけどもね、これがまたね音が熱い。音だけじゃなくて空調もややあまり効かなくて本当に温度が熱かったです。でも音はねなんかもう低音がゴーンと出ててね、もうロックなライブハウスでしたよ。すごくあのお気に入りです。あとはもうあの空調だけなんとかしていただければまた行きたいなとは思うんですけどもね。秋はね仙台行きますよ。それから石巻ね、石巻僕ら行ったことないんでね、ぜひあのなんかね、わあ僕らが行ってなんか音楽やったところで何のお役にも立たないでしょうけども、なんかねあのちょっとでもこう元気になってくれたらいいななんてそんな思いを抱えながら、行きたいなと思っておりますんでね、他県からいらっしゃる皆さんもぜひねあの石巻にあの集結してくださいよね。ほんで石巻のなんかお土産買って帰ったり、石巻でなんか美味しいもん食べたりね、いろいろしていただけると、それがいい応援になるんじゃないかなと、そんな風にね、まあ、あの思いますんで、ぜひよろしくお願いします。そしてねこのピークアクション、また郡山もね行きたいですからね、なんとかあの空調が良くなることを祈ってます。はい、さあ次のお便りいきましょう。Aさん、本田さん、こんにちは。お久しぶりです。兵庫県のあゆみです。神戸 3days の初日、これちゃん、エースちゃんに参加させていただきました。ライブに行くこと自体久しぶりで、前回行ったのは3月のトガトガのでの単独班でした。今年に入ってから日々忙しく、ライブに行くのが難しくなってしまい、本田さんには去年のライブ、クリスマスライブ以来ずっとお目に、かかわれずなままです。ですが、これちゃん、エースちゃんでフェイストゥエースの曲を聴いた時にすごく感動し、気づけば泣けてきて、やっぱり私はフェイストゥエースが大好きで特別な存在なんやと実感しました。エースさんの声を聞いたり笑顔を見ているととっても元気になります。それと同時に早く本田さんにお会いしたいなとも思いました。薄い峠も年明けの放送あたりから溜めてしまっているので、また一気に聞かないとなと思っております一気に聞くのやめた方がいいと思いますよ。去年よりはスローペースになってしまいますが、私はフェイストゥエースを追いかけ続けていくと決めています。なんだかファンの方に会える嬉しさや温かさをとっても感じました。そんな私も初めてライブに行った日から2年が経ちました。そうか、あゆみちゃんも2年経つか。そうだね。その時のドキドキとワクワクが混じった気持ちや今までの思い出などを思い出し、なんだか不思議な気持ちになっています。これからもずっとフェイストゥエースが大好きです。新曲を聴けるのをすっごく楽しみにしています、ということでね、ちょっとあゆみちゃんここのとこ忙しいみたいですけども、無理せずにね、また時間ができたら、ライブにね足運んでください。いつでも待ってますからね。ねえ、そうか、もう2年なんだもんな。よし、もう1ついっちゃおうかな。Aさん、神谷さん、お疲れ様です。3days スペシャル in 神戸行ってきました。ファンにとってはたまらない3日間でした。これちゃん、エースちゃん、単独班、フェイストゥエース、バンドライブ、どれをとっても魅力満載でたまりません。でもやっぱりフェイストゥエースは一番です。毎年行かせてもらってますけど、年々エースさんがこの3日間を難なくこなしてエースさんに拍手喝采です。ありがとうございます。そうだよね、最初の年なんかもう俺3日目ボロボロだったもんねマッチの燃えかすみたいになってましたもんね。そして何よりフェイストゥエース素敵でした。バンドは文句なくかっこいい。新曲も関西でのライブは2回目、でも2回も聴かせておきながらライブでしか聴けないという悲しさ。クラゲさん曰く未完成らしいですけど、そんなのいいじゃない。未完成で CD にしちゃダメ？ダメか。あかんね。そりゃそうですよ。ダメですよ、未完成で。早く CD で聴けるのを楽しみに待っています。とにかくチキンジョージ、フェイストゥエースはかっこいい。あまりにもかっこいいから握手会に並んで順番が来たけど、まともに話せません。 今年やっと来た関西圏だから握手会でこれとあれとお伝えしてって思っていたのに、順番が来ると言葉の整理がつかなくて、私本番に弱くてへこみます。関西圏は今年に入ってフェイストゥエース2回目、内容が濃くて嬉しかった。フェイストゥエース、なおかつバンド、やられました。でもでも最終日にエースさんのするドヤ顔が最高です。ドヤ顔してました？素敵なドヤ顔、毎年ドヤ顔してくださいね。もう決まってるんだから来年もね。そうなんですよ、もう決まっちゃってます。とはいえ終わってしまった寂しさがあります。寝不足気味、大阪のおばちゃんロンロンです。ということでね、ロンロンさんからいただきましたけども、来年もね決まっちゃってるんですわ、神戸スリーデイズね。ということでまた、そうかドヤ顔か、うん、分かったよ、ドヤ顔するよ。はい、ということでロンロンさんから、大好きなんですということでリクエストいただいてます。今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースでフェアリーテイル。はい、引き続き、自宅の部屋で一人寂しくポツネーンと収録しておりますけれどもですね、そうなんですよ、先週末岡山山口ね行ってきたんですけどもね、すんごく盛り上がりましてですね、岡山のクレイジーママセカンドルーム、ここはもう何度もやっててね、とってもいい熱い箱なんですけども、その翌日日曜日に行きましたライブライズ周南ね、JR の新幹線の、徳山駅から歩いて数分というもうすぐそばにあるんですけども、去年ね3月末でしたっけね行って、ああここいいなと思いまして、今年もねまたやらせていただいてるんですけども、本当に、ここもかっちょいい熱いライブハウスです。ただ蚊がちょっと飛んでましたけどね。お店の中で昼ぐらいにね着いたら、もうお店の中で蚊取り線香あちこちで焚いてましたからね。でもね、そういうなんかがあるね、郡山のピークアクションじゃないけど、なんかこう空調がちょっと効きが悪いとかね、雨漏りするとかね、蚊が飛んでる、そういうところに限ってなんだか知んないけどすっごい音が熱くてね、かっちょいいライブハウスなんですよ。でね、気がつくと岡山の、クレイジーママセカンドルームでしょ、だから広島のケーブビー、ここも熱い箱ですよ、秋に行きますけどね。それで周南のライブライズ周南、なんか瀬戸内は熱い箱がポンポンポンとなんかね並んでますよね。そして山陰の方に行くと米子のアズテックラフズ、ここもねちょっとここ数年行ってないですけども、そこもまた行きたいなと、思ってます。まあ行きたいとこ言い出すときりないんでね、なんとかこう整理つけてね、なるべく多くあっちこっち行きたいとは思ってますけどもね、まあ待っててください。本当に素晴らしい、中国地方シリーズの日本のライブをやってこれました。来てくださった皆さんのおかげですけどね、本当にねありがとうございました。さあ、どんどん、お便りをですね 紹介していこうと思います。来たよ、 A さん、本田さん、番頭さん、そしてその裾野の広がりは一体どこまで広がっていくのか。まさしく無限級数のごとき全世界のリスナーの皆さん、ネパールの大地震、大リーグの無観客試合、停電による新幹線のストップなど、国内外での暗いニュースが続いておりますが、いかがお過ごしのことでしょうか。博多のイカナリパパでございます、ということでねもうイカナリパパとしてはこのオープニング引っ込みがつかなくなってる感じがひしひしとですね伝わってきますけどもね。博多の三大祭りの一つ、博多どんたく港祭りを目前に控えたとある午後、今シーズン初となる、玄界灘夜のヤリイカ釣りへ行ってまいりました。例年よりも約一月早い船長さんからのお誘いだったのですが、いざ期待を込めて釣り始めるも、ヤリイカからのコンタクトはなかなかありません。それでもいろいろと試行錯誤を繰り返した約1時間後、やっとヒットしたのはこの時期のレギュラーサイズのヤリイカです。ポツリポツリと同型との同じ方、ね、を追加した後、ガツンと当たってきたのは、頭寸が50センチを超えたパラソル級と呼ばれる大型のヤリイカだ。やったね。この日のヤリイカたちの活性と潮の状況を慎重に見極めながら、活発なスルメイカたちの猛攻をなんとかかわして、0時30分の農館との竿を収めるってことですね。農館予定より20分前までに大型を中心に23杯のヤリイカたちと30杯以上のスルメイカたちをゲットすることができました。晩御飯はもちろんイカ三昧です。名物イカ天、お刺身、イカしそ握り、煮付け、どれもこれも極上の味であったことは言うまでもありません。これからの玄界灘の夜はヤリイカ釣りのイサリビで賑やかになります。お二方の分ですか。はい、すでに冷凍保存しておりますとも。ありがとうございます。北条の海、玄界灘、そしてそこで育まれたヤリイカたち、皆様もぜひ一度ということでね、写真が添付されてきてるんですけどね、素晴らしいですね。このもう日没の、ね、夕暮れ時のこの玄界灘の写真、夕日が綺麗ですね。そしてこの、これ船の上でこれ撮れたヤリイカですね。このでっかいのがあれですか、パラソル級ってやつですか。すごいなぁ。で、3枚目がですね、夕食のこのメニュー、献立ですね、写ってます。うわぁ、イカ寿司の握りだ、これ、本当に。お寿司、握り寿司ですけどもね、イカの下にこう、シソが1枚、大葉が挟まってるんですけども、イカが透明だからね、透けてこう見えるっていうね。くぁ、たまりませんね。イカ美味しいですよね。美味しいイカは本当に美味しいです。まずいイカは本当まずいんですけどね、新鮮なイカは本当に素晴らしいですね。またよろしくお願いしますパパ楽屋にイカ店をぜひ、次行きましょう。ラジオネームチェレスタさんからいただきました。 S さん、クラゲさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。こちらはすっかり秋になりました。おお、そっか、もう南半球は秋になって冬に向かっていくんですね。これから北半球と全く逆ですからね。こちらはすっかり秋になって、町中でも家の近くでもコーヒーの匂いの誘惑に負けそうな季節。メルボルン人は外出すればコーヒーをよく飲むのですが、家ではお茶を飲むことが多いようで、私もすっかりその習慣に染まっています。先日はパブで5を打ってきました。間違ってませんよ、囲碁をパブです
ごいね。私の友人関係はみんな、広い意味でオーストラリア人なのですが、そんな OG 友達の一部で小規模な囲碁ブームが始まったようで、すごいですね。それで一緒にどうと誘われたので、ちょっと私も始めてみました。まだまだすごく初心者です。とりあえず盤の上に石を置いてみています。勝ったことは多分まだありません。多分って勝ったか負けたかもまだ判断つかないぐらいな段階なんですね。数週間に一回街中のパブに集まってテーブルについてご飯食べて、それから碁を打ちながら飲むのがちょっとした楽しみになっています。 なんだか不思議な話ですが、オーストラリアに来てなかったらこんな楽しみもなかったかもしれませんね。ですよね。語ってのはあれ難しいんでしょ。あの囲碁っていうぐらいで本当に囲むんですよね。囲んだもん勝ちなのかな、なんかよくわかりませんけど、言目並べぐらいしか知りませんからね。将棋もね、あれはあのインドの方のなんか盤上ゲームがこう世界中に伝播しててチェスになったりなんかしたけども、将棋っていうのは日本でとてつもない変化を遂げてですね、取った相手の駒を自分の駒として使えるっていう、そういうルールが日本でできて、もうとてつもないことになってしまったということなんですけども、囲碁もね、なんかすごいですよね。すごそうですよね。わかんないけど。ちょっと興味はありますけどもね。で、まだ予定は立っていないのですが、今年も日本の秋に一時帰国すると思います。その頃には新曲もだいぶ進化した状態で聴くことになるのかな。楽しみにしています。ということでですね。チェレスタさん。同じ南半球のニュージーランドにいたね、パナコさんが今度アイルランドへ行ってしまってですね。南半球はもうチェレスタさんお一人にお任せするしかない、そんな状況になってしまったんですね。チェレスタさん一つ南半球をよろしくお願いいたしますね。さあ、もう一通ぐらい行ってしまいましょうかね。これだ。S さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。かっこ初めましてかな。岡山のともみです。だいぶ暑くなってきましたね。ライブの方も折り返しになったところですね。今年の3月に上の娘が中学を卒業して4月より高校に入学しまして、毎日お弁当を作っております。あ、ご苦労様です。毎日のお弁当大変ですよね。さて、中学卒業はほとんどの、顔見知りの子供たちと離れ離れになりますよね。まあそうですね、高校から卒業ってね、そんな離れ離れになりますよね。娘の同級生に、小学校は違ったけど保育園で3年間中学で3年間一緒だった男の子がいます。その子はバイオリンで世界コンクールで優勝とかした子なので、そう、高校も県内ではなく県外なんだろうねと娘と話してましたら、つい先日ショッピングモールで、その子とお母さんにばったり。こちらも娘2人と3人で買い物してましたから、卒業式以来だねとお話で、話の核心、 R 君って、あ、その男の子ですね、 R 君って高校どこ行ったんと尋ねると、あ、スイスよとお母さん、え、スイス、県外じゃなくて国外ですがな娘と目が点。しかも来年には飛び級で大学だそうです。娘は、現実にそんなことあるんだ、漫画や小説でしか知らなかったとつぶやくし、私も小さい頃から知ってるので、あの R 君がです。ただこれから世界に羽ばたこうとしている娘の友達を応援したいなと思っております。すごいですね。バイオリンで世界コンクールで優勝ですよ。それでスイス行っちゃって、で来年飛び級で大学ですよ。私とはもう1ミリたりとも縁のない世界の素晴らしい方ですね。すごいですね。その、R 君の応援のリクエストいただいております。今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで A New Day。
声られ 風を目指す小さな駅を通り過ぎるたび離れてゆく街を忘れ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、お別れの時間がやってまいりました。いつもですとね、このシーズン、ホンダの車の、ね、中からサテライト収録、このシーズンはもう本当灼熱地獄で大変なんですけども、まあそれに比べると今日は自宅の部屋ですんでね、灼熱ではないんです。これ状況がね、寒い一人ぼっちでですね、ポツンとレコーダーに向かって喋っている、ね、時々こう右向いたり左向いたりしながら一体私は何をする人なのか、ね、そんなことを悩み始めるとですね心の中に小話が吹くんですよ、ね、そんなわけで番組では皆様からの、ね、お便りをね、お待ちしております。本当にね、お便りが頼りですからねお願いしますね。どんなことでも結構です。ライブの感想でもいいですし、リクエストとかね、身の回りのお話でも何でも結構ですから。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp こちらの方までお願いします。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお便りお願いしますね。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。愛